主は罪を罰しなければならないこと、まあ、三河りあるいは弁護士、すなわちイエス様なしに生きる誠の神の御手に陥ることが恐ろしいことであるということを知らされなければならないと、ここで書かれています。そして別の人たちは主の大いなる愛、主の計り知れない憐れみについて知らされなければなりません。我々は一人一人どのように語るべきであるかを知るため、どうしても主の霊に導いていただけなければなりません。人間の救いに導きたいと思うと、今まで学びましたように深く心を動かされること、第二に正しい霊的識別能力を必要とすることです。そして三番目は大いなる、まあ、緊急性切迫性を必要とします。ユダは私たちが人々を火の中からつかみ出して救うべきであると書いたのです。魂を獲得することは最も緊急を要する使命です。人は永遠の滅びに行かないように救われるべきです、まあ、ここでは世界観や宗教性ではなく永遠の救いか永遠の滅びかが問題となります。我々は主に愛されている幸せを毎日経験しているならば、もはやまだ救われていない大勢の人々に対して無関心であることは絶対にできません。主によって、まあ、大いに愛されたパウロは次のように明かしたのです。コリント第一の手紙の9章の中国説で301ページになります。新約聖書の301ページ、コリント第一の手紙9章の中国説です。私が福音の述べ伝えても、福音とはもちろん一つの教えではありません。福音とは正しい教えではありません。イエス様ご自身なんです。我々は正しい教えよりもイエス様ご自身を紹介すべきです。私が福音の述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いに遭います。22節、私はすべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。神の愛のうちに自分自身を保ちなさい。すなわちイエス様に愛されている幸いを大いに喜び味わいなさいと。最後に短く、まあ、第5番目の点についてちょっと考えておわりたいと思うんですね。ユダ書の中で肉によって汚されたその下着さえも意味嫌いなさいとあります。意味は妥協のない態度で生活しなさい、まあ、聖なる憎しみが要求されています。あるいは罪深さ、不純、曖昧なことは避けられなければなりません。私たちは罪に対してはっきりとした態度を取るべきです。ヨセフのように。ヨセフはどのような態度を取ったかと言いますと、誘惑されてしまったとき、どうしてそのような大きな罪を犯して私の神を汚すことができるだろうかと叫んで逃げたのです。私たちは見たり聞いたり手にしたりすることがたくさんありますけれども、それらのものは我々を主から引き離そうとすることが少なくないのであります。そういう時にははっきりとした妥協しない態度を取ることが要求されています。多くの信者はそれをしないので 愛されてる幸せについて何も知らない。だから救われた者として平安のない喜びのない望みのない一日を過ごすようになります。信ずる者に対してパウロは次のように呼びかけたのです。これを読んで終わりたいと思うんです。コリント第2の手紙の7章の1節です。322ページになります。322ページ、コリント第2の手紙の7章の一節です。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れ、かしこんで、清きを全うしようではありませんか。